理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第140回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
ほい、
毎月恒例のお便りをご紹介する回なんですけれども、
はい、
今回もたくさんいただいてるのでちょっと急いでというかですね、ちゃっちゃか行きたいと思います。
ちゃっちゃか行きましょう。
はい、
行きましょう。
なんですが、ちょっと1個だけお便りと違うお話をさせてください。
はい。
あのですね、11月の3日の文化の日かな、お休みの日に、
はい、祝日でした。
サイエンスコラボレーションカフェっていうイベントに行ってきました。
サイエンスと何かがコラボしてるんですか？
そうなんですよ。サイエンスと何かをコラボさせてっていうので、まあ中身的にはね、あのサイエンス系の、プレゼンテーションというか講演というかをしてくれる人が何人かこう出てきてお話をしてくれるってやつで、
うんうん、
サイエンスと歌みたいなので、サイエンスの歌を歌ってる人とか、
歌ってきたんですか吉安さん。
私は違いますけど、そんな方が出たりしているんですが、
はい、
その中で、モノリさんっていう名前で、
モノリさん、
はい、うん、ドット絵を作っていたり、あと、あのなんか8ビットな感じのやつね、
はいはいはいはい、
ああ昔のファミコンみたいな絵、
そう、でその人が、うん、そのなんだろう、化学記号の缶バッジとか、
うん、
サイエンス系のなんていうの、アクセサリーとかを作ってるのね。
へえ、
へえ、
でねツイッターで、
はい、
白紙アンダーバーカテイ、
白紙アンダーバーカテイ、
うん、HAKUSIアンダーバー KATEI っていうところで、いろんな作ってるものとかをご紹介しているんですが、
あ、製品をなんかネット販売もしてるってことですか？
ネット販売はしていなくて、
あ、じゃあ紹介していて、そういうなんかイベントとかがあったとかであった時に購入できるっていう感じなんですね。
そうです。で、香里さんが前から欲しがっていた、
はい、
弁前館っていうか、
ロック弁前館、そうですよ、私弁前館萌えですからね。でもその弁前館はあくまでも六角形に丸じゃなくって、線が2本引いてある亀の子の弁前館です。
あ、そうそう、
そこはもう声を大にして強調します。
それのですね、
はい、
バッジが売ってたりしたので、
何ですと、
お土産に香里さんに買おうかと思ったんですが、一番シンプルなその六角形だけのやつは早々に売り切れてしまって買えなくて、
なんですと、私以外にも弁前館萌えの人がいるわけですか。
まあそんなような人たちが集まっていたので、
なんですと。もう私弁前館とプラナリアが好きです。
でね、モノリさんは弁前館の、はい、なんていうのかな、ペンダントヘッドっていうの、
ほう、
そんなのも作ってたりして、
ピアスは、
その時には全部のものじゃなくて、その缶バッジと、なんていうの、テープ貼って剥がせるテープ、なんていうんだっけ、
あ、マスキングテープですか。
そうそうそう、マスキングテープにこう弁前管にこういろんなものがこうつながって並んでいるやつで途中で切れるみたいな、うん、いうのを売ってたん でいくつか買いました。
すごい。
で、もしかしたら、
はい、
切りのいい時とかにリスナープレゼントにするかもしれませんし、
およよ、
ちょっとわかんないです。
じゃあご希望がある方は吉屋さんに頂戴メールをって感じかな。
とか、あとなんか来年になったら、そんなプロジェクトでイベントやろうかみたいな話もあるんで、その時に配るとかも考えていて、まあ、とか言って、まあ、7、8個しか買ってないんですけどね、とりあえず。
うん、まあ、そのうち私が3つもらって、和田さんが2つもらって、残りいくつ
ということで、リスナープレゼントはなくなるかもしれません。で、まあまあ、私的には面白かったんで、
はい、
あのサイエンスコラボレーションカフェっていうので検索していただければあると思うんですが、なんかね、
うん、
ウェブページを載せようと思ったんですが、なんかね、Facebook のページが閉鎖されていますになっちゃったり、あと主催者の方のウェブページはあるんですけど、サイエンスコラボレーションカフェのページがなかなか見つからなかったので、うん、もし興味のある方はそれで検索してみてください。
まあ、時々こういうそのイベントみたいなことをやってるわけなんですね。
そうですね。で、私はちょっとこうサイエンスコミュニケーションというか、
はい、
ちょっと理系のことをいろんな人に 伝えるっていうイベントはなるべく行こうと思っていて。
おお、勉強熱心ですね。
まあ、そうでもないんですけど。
あれ？
で、あの、サイエンスアゴラっていうイベントがありまして。
はい、あ、はいはい。
で、そちらも一般の方と、まあ、サイエンスとつなぐようなイベントで、それがですね、11月の14日と15日。
うん、
だから、この配信がある後の週末に、
うんうん、
日本科学未来館とその周辺で、開催されていて、入場無料のはずなので、うん、興味がある方は行ってみてください。
うん、吉安さんに会えるかもしれないよって感じです
か？私は出店はしてないんで、ふらふら歩いてるかもしれませんが。はい、
でかい人をとりあえず見つけよう。
あまりでかい人にこう声かけないようにしてください。
突っ走から。そこ吉安さんですか？
ボイニッチの科学書っていうあのポッドキャストやってる方がブースを出してたりもするので、
はい、あのメイドさんがいらっしゃるブースですよね。
メイドさんもいらっしゃるブースだと、はい、そんなのもありまして、科学系のバッジが欲しい方はさっき紹介した博士課程の、ツイッターから情報を得るといいんじゃないかっていう話と、いくつかサイエンスコミュニケーション的なねイベントもあちこちあるので、興味がある方は行ってみてくださいというお話でした。
はい、告知というかご案内というか、はい、
そうなんですよ。で、今回もたくさんメールをいただいているので、
う
ん、ちょっと早口になりつつなんですが、早々に本編に行ってみたいと思います。
はい、頑張って紹介していきましょう。
ではですね、毎月おなじみのお便りの回なんですけれども、
はい、
まずは香里さんの方から10月にいただいた、メール、どんな方から送られてきたかご紹介をお願いします。
はい、ひろしさん、ともさんさん、西によいパパさん、けんけんさん、かずぼう M さん、たっくんさん、ひとにどりさん、けいとうさん、うーぱぱさん、うつくささん、そらいろ宇宙さん、ぐっちーさん、ジョニーズさん、ふたさんぽびとさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございま す。
今回結構何通もいただいた方もいらっしゃるんですよね。
そうですね。
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、コメントの方もいらっしゃいますし、質問の方もいらっしゃって、
はい、
またですね、全員分は紹介できないんですが、
頑張っていきます。
そうですね、質問中心にちょっとですね、ちゃっちゃといきたいと思います。
言うだけ、
ちっちゃかった。
はい、はい、で、今回もなんとなく、いただいた順に紹介していこうと思うんですけれども、
うん、はい、
では、1通目のメールお願いします。
では1通目のお便りです。ひろしさんからいただきました。今回は気象の話でしたが、その関係で疑問に思っていたことが一つ。天気図では気圧配置が書かれていますが、海上には測定器なんてそうそうありませんよね。ネットで調べるといろいろ出てきますが、実際のところどうなんでしょうか。台風の中心気圧なんてその場で測るのは命がけになりますし、といただきました。
ありがとうございます。
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 これ同様の、はいはい、はい、
もう一つ気圧関係のメールがいただいていますので、はい、続けて紹介させていただきますね。ひとにどりさんからいただきました。気圧の測り方は、大気がどれだけ単位面積あたりの流体を押してその柱の高さで求めるというのは思い出したのですが、それでは天気予報に出てくるような気圧配置はどうやって測っているのかなと疑問に思いました。気圧計をいろいろなところに配置するだけでは足りなさそうだし、やはり気象衛星から測定できるのでしょうか。だとすると水銀柱などの理屈とは違う測定法なのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございま す。
そうなんですよ。私も実は海の上の気圧ってどうやって測ってるんだろうなって不思議だったんですけど、
うん、
これね、海の上で気圧測るのは気象衛星からは測れないです。
お、うん、
結局気圧計をそこに持ってかないと気圧って測れないんですよ。
そう。
で、どうやって測ってるかっていうと、うん、一つは気象庁とかで気象観測用 V っていうのを流しました、海に。
V？
ああ、あの、海に浮くやつね、風船のちょっとでかいようなやつですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。それで海の上でこう北緯何度、東経何度のところの気圧がいくつっていうのが分かるのと、
うん、
あとは船とかが航行してるじゃないですか。
えっちらおっちら。
そう、そういうところから、何月何日何時何分はどのくらいの気圧でしたっていうのを教えてもらうっていう両方やって、海の上の気圧を測っているんですが、
うん、
とはいえそんな細かく測れないのね。
まあそりゃそうですよね、うんうん、そんなことしたら海の上が V だらけになっちゃうんですよね。
うん、まあ V だらけにならないにしろ数百個とかを均等に並べないとやっぱり綺麗には測れないんだけど、
うん、
そこはそれ長年の経験と勘とコンピューターでですね、ここでどのくらいここでどのくらいっていう風向きと気圧みたいなものをポチポチプロットしていくと、あ、この辺に低気圧があるはずだなとか、あとはこのくらいの低気圧だったら、なんていうの、どのくらいの幅で等圧線が並んでるかっていうのがいくつかのね、典型的な例から読み取れるんですよ。それを勘案してこの辺の低気圧は中心気圧はこのくらいだろうっていう予測をして書き込む。
じゃあどちらかというとまだアナログな感じなんですか？
そこはデジタル化というかはされているはずなんですが、結構前まで、というか、多分20世紀のうちはその辺は気象予報士さんが書いてたんじゃないかと。
腕の見せ所。
そうそうそう。でですね、
はい、
ちょっと前までは NHK のラジオ第2で気象通報っていうのを1日4回かな3回かなやってたんです、ね、その時に、等圧線を書くためのポッチをポチポチポチって言ってくんですけど、聞いたことあるかな？ないですか？
なんか学校で一回やったことあります。
そうそうそう、
なんかあの本当に小範囲でしたけど、そういう風に流れてくるやつを自分でプロット取って線を書くっていう、まあ、実習みたいな。
そうなんです。で
ありましたね、うん、
あれでも等圧線用の情報ってそんなたくさんなくて、
うん、
何ミリバールの等圧線の位置をって言って北緯何度何分東経度 何度何分って言ってなんか4個ぐらい打たせてピュッて結んで丸にしろみたいなノリなんですよ。
うん、そうですね、なんか綺麗に丸になれなくてでも綺麗に丸にしてる人がいてうまいなと思った
けどそうそう、普通に書くとねひし形とかになっちゃうんだけどそういう丸にしていくっていうのを、等圧線というか別々なデータからそれを書くっていうのをやっていましたし、それがある程度デジタル化されていて、ただ、うん、台風みたいなものの中心気圧はやっぱり予想の域を出ないこともあるんですが、地上にねたくさん気象台とかあってそこを通り過ぎてる台風とか今までの台風の気圧の分布とかを見ると、台風ってこのくらいの風だったらまたこのくらいの、エリアだったら、気圧の変化はどのくらいのなんていうのかな傾きのはずだっていうのから中心の予測とか、気圧の予測とかをしています、
うん、
はい、ということでですね、飛び飛びの情報が入ってくるのでそれをもとに海上の気圧配置を書いてますということでした、う
ん、なるほど。
台風の中心はぐるぐる回って入ってくるんですね。
で今はね台風とかはあの気象衛星で中心の位置はなんとなくわかるじゃないですか、台風の目があるから、
はい、
そういうのも含めて正確な位置を出すっていうのをやっていたりします。はい、ということでちゃっちゃといきますよ。
はい、
はい、
では次のメールお願いします。
では次のメールです。ともさんさんからいただきました。私は理科の時間を聞きながら嫁さんの実家から届いた栗で渋皮煮の仕込みをしていました。渋皮煮の方はアク抜きの手間と虫食いには悩まされますが、4時間の格闘の上美味しくできました。アクを抜くのに重曹を使うようになっていますが、重曹が何をやっているのか不思議です。タケノコを湯がくときにはぬかを使ったりしていますが、アクの正体って何でしょうか、教えてください、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。アクは悪魔のアクです。
そうなんですか？
こうアクの語源難しいらしいんですが、
あ、語源、
はい、でアクって何っていうのがありまして、アクって漢字で書くと灰汁って書くんですよね、
うんうんうん、
ああそうですね。
そうで灰を水に、まあ、溶かすっていうか入れとくと、
うん、
とってもアルカリ性の水溶液ができるんですよ、
うん
うん
うん、物質でいくとあの炭酸カリウムっていう、ものらしいんですけど、
うん、
で
炭酸カリウム、
そうそうそう、でアルカリ性水溶液なんで、
はい、
洗剤とか漂白剤的にも使えるんで昔から使われてきたのね。
ああ、うんうん。
あと、食べ物とかにも使われたりするんですけど、っていうのがあって、
うん、
それが元々のアク、元々のアクっていうかアク なんですけど、普段お話をしているアク抜きをするのアクは、
うん、
食べ物のアクで、それはさっきの炭酸カリウムとかが溶けた水のアクとは別な話で、
え、
いいですか、こう大変なんですよ。
もともとアクっていうのは
多分灰汁のアクが先に出た。
じゃあもともと、まあ、灰を溶かした溶液みたいなものが一番初め、
まあまあ上澄みを取るんですけどね、
うん、でこれが、まあ、洗剤代わりだったりそういうものとして利用されていたのがまずアク A ですね。
そうで、食べ物に特にこう植物とかに苦かったりとか、
うん、
こう渋かったりとか、あとえぐみみたいな、なんかこう、うんうん、もやもやするのが入っているのを、よく言うのはアクなんですね。
食品に入っているアク B ですね。
まあまあ B というかっていうのがありまして、
うん、
なんかこう物質でマグネシウムとかカリウムみたいなやつとか、あと物の方によるとシュウ酸とかポリフェノールみたいなものもその苦みとか渋みとかにつながってくるらしいんですけど、
うん、
で、例えばほうれん草とかはシュウ酸っていうのが入っていて苦かったりえぐかったりする、
うん、
で、これを茹でると、汁にそれが溶けて、アクが抜けると。
あ、なるほど。茹でることによって、もともとあった渋みとか苦みとかが溶けてなくなるわけですね。
あ、そうそうそう、あの捨て、まあ、あの水を捨てちゃうからね、うん、
それが、まあ、いわゆるアク抜きって呼ばれてる
も
のの
アク。そうそうそう、
で
水に溶けない
アク。
あ、そうそうそう、で水に溶けないあのアクが鍋物の上に出てきたりするんで、それを取るとアクが取れるって話をするんですけど、
うんうん、
なので、
うん
うん、鍋物に出てくるアクと一番最初に言った灰を溶かしたアクは別なもので、
うん、アク A とアク B ですね。
そうで、実は灰の汁を使って、
うん、
山菜とかをそれにつけると、うん、アルカリ性の水溶液に、植物の繊維を軟化させて、なおかつ、アクが、アクというか植物の中の、苦かったりするやつが溶けるっていうので、アク抜きができるっていうのがありまして、
アクを持ってアクを制するって感じですね。
で、うん、なんかね、もともとは灰の汁の意味だったんだけど、この灰の汁を使って植物が持っている苦いような癖のある味を処理したので、それを嫌な味をアクというようになったっていう風な、記述もあるんですが、
あ、そのアク B のアクっていう語源がその灰汁のアクを使ったことによるものっていう説があるわけですね。
そうなんですけど、
うん、
なんかそれもしっくりこないなと思っていまして。
なるほど、そこに新たな吉安説が生まれるわけです
説があるわけではないんですけど、なんかねその辺がモヤモヤしてるんですが、返事をするとですね、アクって何っていうのと、アク取りってどんなことっていう話をすると、アクっていうのは、食べ物の中に含まれている苦味みたいなやつで、水に溶けたり、あとはアルカリ性な水溶液に溶け出しやすいので、アルカリ性な水溶液を使いますと。なので、重曹？
重曹ってアルカリ性なんですか？
そうです。重曹はアルカリ性の水溶液ができるんで、アルカリ性の水溶液で植物の繊維が柔らかくなって、なおかつそのアク成分が溶け出すようになっているので、アク取りがしやすいっていうのがありまして、っていうのがお答えになります。
なるほど。じゃあ食品から出てくる苦味の成分であるアク B の語源についてのメールをお待ちしていますっていう感じですね。
ね、アク自体の語源は多分その悪いっていう意味のアクとつながってるんじゃないかというのがありまして。
お、私マンドラバ嘘言ってないじゃないですか。
そうなんですけどさっき言ったそのなんていうの、アクはどっちっていう話はなかなか難しいなと。
なるほど、まあね、なかなかアクっていう、どちらかというとアク A の灰汁のアクの方があまり最近は使わない言葉ですけど、どっちのアクっていう言葉を使ってるのかなって意識しながら喋れるといいですね。
そうですね、それはあのお話しするときにはぜひ意識して、使ってください。
アク A とアク B です。
語源だけを調べるとアクの強い文章みたいな話をするじゃないですか。
あります、あります。
ピリリと苦味のある。
うん、とか、あの、アクが抜けるみたいな、その、なんていうの、洗練されるみたいなのがあったりして、
うんうん、
その、アクドイみたいな話と、飽きるっていうアク、
ほう、アクっていう
のも語源っていうのもあったりして、不快なものみたいな感じがあるのが先だとすると、灰汁をアクっていうのは逆なのかなとかね。っていうのもあって、何とも言えませんと。
難しいですね、はい、まあ言葉なんてね、生き物でいろんなところから出来上がりますからね、
まあ、日本の言葉はね結構昔の文章というか、書かれた文章に載ってるやつは結構追っかけられるんですけど、
うん、
なかなか難しいんですよね。
うーん、
はい、
じゃあ新しい説待ってます。
はい、ということで何かしらあの情報あれば、
はい、
ということで、お答えになってましたでしょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次行ってみましょう。
では次のメールです。
はい、
たっくんさんからいただきました。先日世界で2番目に星が見やすいという公園、シェリースプリングスステートパークというところに行きました。天の川がとても綺麗に見えました。でも個人的には美し森で見た夜空の方が良かったかな。美し森のすぐ近くにある清里高原ホテルというホテルに泊まったのですが、星の説明会と天文台で星を見せてもらい、一生忘れられない思い出になりました。そのような天文台や望遠鏡などで星を見せてくれるおすすめのホテル、旅館などをご存知ですか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ吉安さん以前なんか天文台、ちっちゃななんか施設、天文台があるところに泊まったっていう話されてましたよね。
ました。
ました。
とりあえずですね、
うん、
そのたっくんさんは羨ましいなと思います。
ニューヨークですよ、ニューヨーク。
そうそうそうそうそう。
うん、
ニューヨークから聞いていただいてるんですけど、
はい、
チェリースプリングスステートパーク。
有名なとこですか？
うん、わかんないですけど、とりあえず、日本国内って、やっぱ天の川が見えるところまで行くにはね、ちょっと都会から離れないといけなくて。
まあそうですね。
うん。とはいえ、離島に行くと結構綺麗に見えるらしいんですけど、
ほう。
私が行ったのはですね、山梨県の、
うん。
八ヶ岳のふもとにある、
うん。
清里のすぐ南側なんですけど。
あ、じゃあ案外近いところだ
ったそうですね。で、あの辺りは、
ですかね、
そうなんです。あの辺りは結構星を見せてくれるっていう宿が多くて、
うん、
私が行ったのはスターパーティーっていうペンションですね。
お
う、
でそこは60センチぐらいの望遠鏡を庭に置いてあって、それを順番にこう覗いていけるというのをやっていました。でその日に見える星に、導入って言って見えるようにしてくれて、泊まってる人が順番にこう覗いてってっていうので結構いろいろ見ましたよ。土星の輪っかとかアルビレオとか。
おお、うんうん。あ、じゃあ日本でもそういうホテルとかペンションみたいなところっていうのはいくつかあるんですね。
あるみたいで、私はあの、うん、たくさん調べたわけではないんですけれども、
うん、
星旅プロジェクトっていうホームページがあって、
お、星旅プロジェクト。
そうですね。多分ですね、URL は載せようと思いますが。
はい。
とりあえず星旅プロジェクトで検索していただくとすぐに見つかると思っていて、ここでは観望会とかツアーとか宿泊の案内をしていて、もし、皆さんのお家から近いところだったら、星が見える宿とか、天体とホテルとかで検索していただくと見つかるんじゃないかと思うんですけれども、いくつかねパターンがあって、
うん、
星空が綺麗に見えますっていう場所にあるホテルと、
はい、
星空の観測会というか観望会をやりますっていうホテルと、
あー、なるほど、
あとは望遠鏡で星を導入して見えるようにして見せてくれるというところと、解説がつくところっていうと、いろいろバリエーションがあるので、自分が何を見たいかをしっかりね、考えながら予約するのがいいと思います。
はい、面白そうですよね、そういうところがね、
うん、そうですね、綺麗な星空だけ見られればいいんだったら、私が行ったスターパーティーっていうところはペンションなんですけど、北側はお隣のお家があって、うん、周りが全部地平線で満天の星空が全天で見えるっていう感じよりは、
うん、
大きい望遠鏡があって、星を見てか、簡単な、解説をしてくれるっていうのがポイントです。
なるほどね。
そこで、満天の星空が見たいとかであれば、 島とかに行って、周りの明かりがなくて天の川も見えてどっちを向いても星みたいなのがいいっていう人もいるかもしれません。
うん、私この間流星群を見に行って結果としては断念したんですけど、
はい、
長野県の原村にあるヘブンズ園原っていう、あれは何、ロープウェイかな、で、上に上がれるっていうのがあるんですけど、
はい、
もうこの時期はクローズしちゃったかもしれないんですけど、夏とか、まあ、秋の初めぐらいまでその夜上に上がることができるんですよね、
うんうんうん、
で原村自体がやっぱりその星が綺麗なところっていうのが一つと、あとは山の上に登れるのでそういう街明かりとかの、影響を受けにくいところで星を見れるっていうような、まあそれはね、そのホテルとはちょっと違うとは思うんですけど、そういう場所もあるのでなかなかおすすめかもしれません。
そうですね、
うん、
あとは、天文台がある近くに泊まるとかっていうのもあって、
ああなるほど、
はい、福島県にある星野村天文台っていう天文台があって、
うんうん、
そこは阿武隈堂っていう鍾乳洞と隣接してるんですけれども、
う
ん、そういう天文台の、観測をしているところの近くに宿を取ってそんなの見に行くっていうプランもあるんじゃないかと思ってます。もちろんね、宿で直接やってくればというか星が見られれば寒い思いもそんなしなくていいし、冬これからね、
うん、
とかもあるんですけれども、やっぱり大きい望遠鏡で見せてくれるところと宿を近いところで撮るっていうのも手かもしれないななんて思います。
うん、そうですね、
うんうん、私はスターパーティーは良かったと思います。また行きたいなと思いました。
はい、じゃあ次行きます。
はい、
では次のメールです。ともさんさんからいただきました。気象の話つながりで質問があります。飛行機雲ができるときとできないときがありますが、どのような条件のときにできるのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね、綺麗になんか青空にスッと線が入るときもあれば、うんうん、別に何もなく飛行機が飛んでるときもありますよね。
そうですね、雲ってそもそも何かって言いますと、空気中の水蒸気同士がくっついて水滴になって見えるようになったものなんですね。
うん、
の水蒸気っていうのは水の分子一個一個がバラバラに浮かんでるので小さすぎて見えないんです。それがくっついて光を反射するようになって白く見えてるっていう状態が湯気だったり上空にあると雲になったりします。
はい、
で飛行機雲っていうのはその雲が飛行機の後ろにずっと一直線にできてる状態なんですけども、
うん、
これでき方が2通りありまして、
はい、
はい、一つはですね、飛行機エンジン使っての燃料燃やして飛んでますので排気ガスが出るんですね、
うん、
でこの排気ガスにいろんなもの含まれてるんですが、実は水蒸気も含まれてます。
はい、
はい、
でこれが上空寒いもんですからお互いくっつき合って見えるようになって一直線の線になって見えてるものが飛行機雲の一種類になります。
うん、
でもう一種類はですね、飛行機って空気を切り裂いて飛んでますので、
まあ、すごい速度で飛んでますよね。
そうですよね、
うん、
で飛行機が通過した後には気圧が低下した状態が生まれるんです。
あ、ちょっと、はい、真空っぽくなるわけですね。飛行機がブーンと通ったところが。
そうですね、うん、で気圧が低下するとさらにその部分の気温っていうのが下がるんですね。
う
ん、で気温が下がると水蒸気っていうのはですね、気温が低いところではあんまりたくさん水蒸気のままでは存在できずに水滴になっちゃうっていう性質を持ってるんです。
うん、
でそれによって気圧低下したところにずっと一直線に雲ができるっていうのがもう一種類の飛行機雲の出来方になります。
あ、じゃあ飛行機から出された水が見えてる場合と、
はい、
飛行機が通ったことによってその通った後がなんかちょっと冷えて水滴が出てきちゃったっていう2つの出来方があるんですね。
はい、そうですね。でこれの極端なやつになりますと、まあ、あんまり民間の飛行機ではないですけども戦闘機なんかで急激な方向転換したりした場合に翼の上にボワッと突然水蒸気の、ま、雲が発生することがあります。
へえ、面白い。え、それ動画とかあるのかな。
多分ね、あると思います。ウィングチップボルテックスって言ったりするんですけども、
なんかすごいかっこいい名前ついてますね。
うん、
私 飛行機に乗るときに、
はい、
ほぼ窓際を撮るんですけど、
はい、
そうすると、天気がね少し悪いとき、湿度が高いときだと飛行機が飛び立つときに、うん、羽の、なんていうのかな、後ろの方に一瞬こう白っぽく、雲っぽくって言ったら変だな、要は空気中の水蒸気が出てきちゃって雲っぽく見えるっていうところがあって、そこはさっき和田さんの言われた気圧がそこだけ低いんで、雲みたいなものが翼の後ろ側だけ少しできてまたすぐ消えていくっていうのをよく見ることがありますよ。
へえ、そんな風にできるなんて、その意識もしたことなかったです。今度見てみよう。
ずっと、外見てるので私は。
そうか、結構翼のところのと、席に座っちゃうと、まあ、外れかなって思うんですけど、
はい、
そういうのを見てると案外面白いですね。
じゃないかと思います。
ほうほう、なるほど。
そんでさっき質問では飛行機雲ができるときとできないときの違いって質問だったんですけど、
うん、
何が違うんでしょう。
これは気温と水蒸気の量だと思いますね。
もともと雲ができやすいときには、
はい、
飛行機雲もできやすいって思っていいんですよね。
そうですね。
なので飛行機雲がたくさんあるときには天気がこれから悪くなるっていうパターン結構あるんですよね、
う
ん、
そうですね、空気中の水蒸気が多い状態なので、
なので快晴でここに3日全然雨なんか降りませんっていうときよりはこれから悪くなったりとかっていう時の方が飛行機雲ができやすいんじゃないかなと思います。
はい、ともさんさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
空色宇宙さんからいただきました。さて、昨日ふと思った疑問について質問させてください。飲んでいたペットボトルの水を履いていたジーンズにこぼしてしまったのですが、水がこぼれた部分のジーパンの色が周囲の乾いた部分よりも色が濃く見えました。これはどうしてなのでしょうか。よくよく考えると道路のアスファルトの色も乾いているときは白っぽいグレーですが、水で濡れると濃くなります。不思議です、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ確かにそうですよね。濡れるとなんか色が濃く見えます。
もう当たり前に見ちゃってて、
逆にですね、
疑問にも思わなかったですね、
うん、
濡れると濃く見えるんじゃなくて、
うん、
乾いてると白く見えるんですよ。
お？
何が言いたいかっていうと、
うん、
はい、
物には大体こう、デコボコとか、特にこう、洋服服とかって、繊維がケバケバしてるわけじゃないですか。
うん、うん、ケバケバしてます。
これは、こう、細かい構造になっているんで、光が当たった時に、あっちこっちに光反射するのね。
うん。
そうすると、まあ、乱反射っていう言い方をするんですけれども、
うん。
そうすると、一定方向だけじゃなくて、あっちこっちに光を反射するので、真っ黒にならずに、結構あっちこっちから、色付きの反射だとか白い反射のものがあって全体的に白っぽく見えるんですよ。だから石とかにも、光が当たると、
うん、
一定方向じゃなくてあっちこっちに光が出るんで、
うん、
反射するんで、どっちから見ても同じくらいの明るさに白っぽく見えるんですけど、
うん、
これ水をピャッてかけて水が表面に、くっつくとその凸凹がなくなるのね。
鳴らされちゃうわけ
ですね。そうそう、鳴らされちゃう、
うん、
そうすると、ある方向の光は、鏡のようにピカって反射するんだけど、
うん、
その方向から来た光は、反射しないんで、
うん、
光が反射する直接の方向以外から見ると黒っぽく暗く見えるっていう風になります。
あ、反射してこないから白く見えなくなるわけですね。
そう、なので、濃く見える時にも光を反射するっていうのは、ある方向から見ると例えば水たまりもね、空がしっかり映ってる時には空の色が見えるけど、
うん、
そうじゃない時には暗く見えるみたいなのがあって、うん、そういう感じで水がくっつくと、細かい凸凹がなくなって乱反射がなくなるので、白っぽいのがなくなって色が濃く見えるっていうのが一番大きい理由かなと思います。
はあ、なんか目から鱗、濡れると濃くなるんじゃなくて、うんうん、乾いてると乱反射が起きて白っぽく見えててっていう感じなんですね。
そうだと思うんですよね。
おお。
で、あとは、ある程度ね、水の中を光が通ると、こう、それによっても、なんていうの？光の吸収があるんで、少し暗くなるっていうのもあって、
うん、
どっちかっていうと、明るいものが暗く見えるっていうのがあります。
うん、
はい。
面白いですね。なんか、ちょっと水がかかっただけでも見え方も変わってくるんだけど、そこには目に見えない 光が関わってるわけですね。
でなのでもし余裕があれば、水がかかると色が変わるやつってなんだろうって思って、コントラストの違いを見ると面白いんじゃないかなと思うんですよね。例えば、石アスファルトは、
うん、
水がかかってない時には結構白っぽいけど、水があると黒っぽいっていう差があるじゃないですか、う
ん、あります。
でも布系だと光じゃない、水かかっても濃さが変わんないやつもあるよね。
ああ、
そうですね。
そう、水こぼしても、うん、色が変わらない繊維と色が変わる繊維があるのよ、
うんうんうん、
それって何が違うのとかを考えながらちょっと水垂らしてみると面白いんじゃないかな。
水こぼしてみるわけですかあーぐらいな
別にあ
紙なんかもそうですよね。
紙
種類によってね、色が濃くなるやつと全然変わらないやつありますね。
面白いですね。そうすると、
はい、
そのもともと光を反射しやすい性質のものは乾いてると白っぽく見えるし、そういう
反射しやすいっていうだけじゃなくて、表面のデコボコさ加減にもよるんですよ。
デコボコ、
例えば、プラスチックの下敷き黒いのがあるとするじゃないですか、
うん、
あれって水垂らしても色変わんないのね。
ああそうだ、
もともと黒くて、うん、で下敷きとかその樹脂でできているものとかで表面がツルツルのやつは水垂らしても色が変わらないわけ。
変わんないです。
それ乱反射をしてるかしてないかの違いだ。
う
ー
ん、
で布は乱反射してるんだけど、もともとグレーなやつでも水垂らしてグレーにが濃くなるやつと濃くならないやつがあるのね、
うん、
それはもともとの色と乱反射の色の差がどんだけあるかみたいなので、面白いんじゃないかと思うのと、時間も迫ってきたので次の、質問に行きたいと思います。
はい、
はい、
では次のメールです。グッチーさんからいただきました。静止衛星は赤道直上に重力と遠心力が釣り合う形で地球の回転と同じ速さで回っていますが、その円軌道上には100個以上の衛星が回っていると聞きました。そこで質問です。静止衛星の個数には限界があるのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
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 グッチーさんはですね、
はい、
ポッドキャスト番組妄想旅ラジオというのをやってらっしゃって、
うん、
実はその、番組の中でですね、静止衛星についての話題が出て、
ほう、
番組内で質問が出た時にそんなの、うん、そんな理科の時間で聞けばいいじゃないかっていう話をして
あ、投げられちゃ
った答えなきゃと思ったんですけど、丁寧にメールもいただきました。
あらなるほど、
ありがとうございます。
答えなければいけないやつですね。
あ、宣伝もしてもらった感じもあるので、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあここは一つ張り切って行ってみたいと思います、はい、
お、
はい、あのグッチーさんのおっしゃる通り、静止衛星っていうのは地球の赤道上空約3万6千キロのところで見かけ上動かずに見える衛星のことなんですね、
うん、
の地球の自転するスピードとその衛星が動いていくスピードっていうのが全く同じなので、地表から見ると止まって見える、だから静止衛星っていうふうに言うんです。
あ、そうそう、
実際はもっとピュンピュン走ってるわけですよね。
これね、ちょっとだけ補足すると、
はい、
宇宙ステーションっていうのは地球から400キロ離れたところを回っていて、
はい、
一周するのに90分なんですね、
うん、
地球をね、
はい、
でその軌道を高くしていくと、その遠心力とのバランスで、うん、一周する時間がだんだん長くなってくるのね、
はい、
なのでどんどんどんどん上げていくと、
うん、
一周が24時間になる高さがあるんですよ、
うん、
ああ、
これね、24時間って言うとまた語弊があるんですけど、
うん、
そこはちょっと今回勘弁してください。
はい、
で、その軌道に衛星を上げて、それを赤道の、真上に置くようにというか、
うん、
回れるようにすると、そうするとですね、地球から見たときにいつでも同じ位置に見えるようになるっていうのが静止衛星ね。
うーん、
はい、でちなみにその時の距離は3万6千キロメートル。
はい。
さっきの400キロと比べると随分遠いっていうのが分かってもらえるんじゃないかと思います。
そうですね。ぐっと遠いですね。400キロで90分が3万6千キロで24時間。
そうですね。
はい。
ということ で、それが静止衛星でございます。
はい。ありがとうございます。で、ここにですね、今どれだけの衛星があるかって言いますと、商業衛星、まあ商売に使っている衛星、これだけで239機あります。
すごい
数ですよね。ところがですね、はい、この3万6千キロ上空ぐるっと地球の周り一周すると約25万キロになりますので、 うん、割と間隔は空いてます。
うん、
うん、
でただ239機あるといっても、これさっき申し上げた通り商業衛星だけなので、実はあの未知の衛星といいますか、登録されていない軍事衛星なんかも本当はあるんですね。
う
ん、
あ、そうか、軍事衛星っていうのは基本内緒だから。
そうなんですよ。でこの静止軌道を好き勝手に上げていいですよっていうわけではなくって、 ITU 国際電気通信連合というところで、あの衛星の位置ですとか運用を決めているんですね。
うん、まあ、一応国際的にちゃんとみんなで取り決めて使っていきましょうっていうふうに言ってるわけですね。はい、
そうなんです。
うん、
でそこにやっぱり軍事衛星は秘密ですので、うん、登録せずに運用してるのもあります。
うん、ってことはもう、はい、もっと350とかはあるんですかね。
そうでしょうね、多分もうちょっと数は多いと思うんですね。
うん、
で中にはですね、あのもちろん軍事衛星秘密なので公開されてはいないんですけども、
うん、
大きさ直径50メートルになる衛星というのも実は見つかってます。
見つかってるってのが面白いですね。
はい、あの地球上からですね、地球に接近してくる危ない小惑星なんかを見つけようというので、スペースガードという、うん、もう名前がすでにかっこいいですけども。
かっこいいですね。
はい、スペースガードといって宇宙を監視している、まあ、天文学者の組織があるんですね。
うん、
はい、でこの人たちが空を観察していたら、どうやら静止軌道上に直径50メートルの何かがあると。でおそらく軍事衛星であろうというふうに言われてます。
まあでもそれは内緒だから、どこもイエスともノーとも言わないわけですね。
はい、ただあのちょっと話題になったエドワード・スノーデンさんという CIA の情報をいっぱい暴露した方いらっしゃいますが、
まあ、ロシアに、ロシアというかロシアの中の空港の中からにいる人ですよね。
は
い、
そうですね、あの人の情報によるとやっぱりアメリカの軍事衛星だよっていうふうに言われてます。
おー、なるほど、
はい、
彼の情報をリークした中にそれも入ってたと。
そうなんです。ですので今239機少なくともいて、プラスアルファ軍事衛星がいますよっていう状態ですね。で静止衛星以外にもいろんな衛星っていうのはもちろんいろんな軌道を回ってまして、これをですね、まあ、吉尾さんがきっとホームページアドレスを入れてくれると思うんですが、スタッフインスペースというサイトでですね、地球の周りを今現在どういう衛星が回ってるかっていうのをアニメーションで見ることができるサイトがあります。
え、
これ見るとゾッとしますよ、はい、いっぱい回ってて。
貼っときます URL、
よろしくお願いします。
今回ってるのがどこにどの衛星があるかっていうのが、
はい、
その図示されてるってことですか。
そうなんです、あの軌道要素って言ってスピードとかあの軌道傾斜角とか、うん、そういった数字は公表できるものは公表してますので、
うんうんうんうん、
それを元にしてアニメーション作ってるんですね。
へえ、結構いろんなものが飛んでるんですか。
いろんなもの飛んでます。
まあ、なんか小映えが飛んでるようで、なんかうるさくて眠りはしないですよね。
まあね、あの香里さんぐらいの人になると衛星もねみんな見えちゃうぐらいですから、
まあ、そうですよ、もううるさくってもなんていうから、耳元でブンブンブンブンブンブン。
そうで、衛星いくつもパターンがあって、
はい、
静止衛星っていうのはいつも同じ場所にいるので、例えば日本のこう雲をずっと見ていたいみたいな気象衛星が静止衛星ですし、
うん、そう
ですね、あとは通信をいつでも行うっていうのも静止衛星がいいんですよね。
そうですね。
なんですけど、近いと、電波が強く届くんで、例えば、うん、携帯、なんていうの、全地域携帯電話って言って衛星を経由する電話とかもあるんですけど、
山のてっぺんとかを持っていくのってそういうやつですよね。
そうそういうやつはやっぱり電波が届きやすいように、低い位置に上げるんですけど、そうすると見えたり見えなかったりするじゃないですか。
ああ、そうかそうか、で、うん、届かなくなっちゃうこと
なので、たくさんの衛星を上げて、全国というか、地球全土が網羅できるように、またはたまに、つながる時があるかもしれないけどっていうようなものをやっていたり、
うん、
あとは、縦に回ってる衛星でいつでも昼間な、真っ昼間と真夜中がのところを回るような衛星があったりとかですね、いろんなパターンの衛星があります。
その用途に応じて、まあ、一応通る場所も決めるわけですね。
そうですね。
はい、
そんな感じで、
はい、
衛星の話を本当にね触りだけどうさせていただきました。
はい、
はい、じゃあ次のメールお願いします。
はい、では次のメールです。ジョニーズさんからいただきました。 僕は実験が好きで実験道具をたくさん持っています。でもあまり家でできる実験がなくて最近実験していません。何か家でできる簡単な科学実験を教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
実験道具をすでに持っているってことはいろいろ実験しているのですね。
私もね、ね、なんだっけ、試験管立てとか試験管持ってますよ。
それ何に使ってるんですか？
鉛筆立てと、なんか一輪挿しで使ってます。
科学実験じゃないです
か？かわいいかわいい。
まあ、かわいいですよね。
かわいいですよ。
いいと思います。ハンズとかで売ってました。
どんな実験がいいか、なんとも言えないんですが、
はい。
私がなんとなくこうビーカーとか試験管とかでやりそうな実験で思いつくのは、
うん、
人工イクラ作りかな。
イクラ？
イクラ、あの人工イクラってあるじゃないです
か。いやいくらなんでもないでしょう。
ありますって。ですね。人工イクラって言ってあのイクラみたいなものが自分で作れるっていうのがあるんですよ。
食べれるんですか？
これねちゃんと作ると食べられるはずなんですけど。
あらお得。
アルギン酸ナトリウムっていうのとですね、あと、なんだっけな、乳酸カルシウムっていう水溶液をそれぞれ作って、
うん、
アルギン酸ナトリウムの方を、乳酸カルシウムの水溶液の中にポチョって一滴垂らすとですね、
うん、
なんていうの？垂らしてすぐに、こう水滴の周りが反応して膜がピュッてできて、
うん、
この乳酸カルシウムの中で、丸いゼリーのようなものが出現するんです、
うん、
で、
うん、
そのアルギン酸の方に色つけとくと丸い粒々がたくさんできるっていうのがありまして、
うん、
これパターンは2つあって、そのアルギン酸の方に綺麗な色を、いろんな色をつけてその粒々を作って綺麗なのを見て楽しむっていうのと、
うん、
もう1つは両方ともちゃんと沸騰したお湯とかですね飲める、水でちゃんと作ると、
うん、
とりあえずね食べても毒ではないので、ただ食べる前には、その粒々を一回水で軽く油水でですねから、口に入れていただきたいんですけども、
うん、
例えばそのアルギン酸の方に、抹茶とかですねコーヒーとかトマトジュースとかっていうので作ることもできて、
へ
え、するとなんかまん丸なイクラ状のトマトジュースとかイクラ状のコーヒーとかですね、そういうのができたりします。
なんかタピオカみたいな感じ。
あ、そうそうそう、だただタピオカよりも食感はイクラね。
いくらなんだ。
コーヒー。
プチュって言って、半年ぐらい前とか1年ぐらい前に、あの、うん、水を膜に包んで透明ななんかこう、クラゲ的なもので持ち運べるっていう科学実験とか見たことないですかね、皆さん。
なんかネットで見たかもしれない。なんか、あの、すっごいやばいスライムみたいな感じの水ですよね。
そうそうそうそう。で、それも作り方ほぼ同じで、
うん、
アルギン酸、ナトリウムと、乳酸カルシウムで膜を作って水を持ち運べるっていうやつなんですけど。
本当に持ち運べるんですか？
うまく作ると、なんだ手の上に乗ってしばらくちゃんとプルプルしたままになるん
です。プルプルしたまま、あ、かわいい
っていうのもできますので。
仲間にしてとか言ってくるのかな。
仲間にしてって言ってこないんじゃないかな。
ダメ？なんか 2,3 匹くっついてなんかあのキングになるとかは
もうないと思うな。
なんか恐竜の背中に乗ってきちゃってナイトになっちゃうと
か。あるあるある。それはあるかも。
あ、かっこいい。
それはあるんだ。
とかっていうのが私のおすすめかな。他に何かありますか？実験。
なんか世界一おいしい火山の本っていう本があるんですよ。
火山。
火山。
おいしい火山。
なんか台所にあるもの、まあ、だから食べ物とかを利用して火山の模型っていうのかな、火山をシミュレーションするみたいなんですよね。で最後はスタッフが美味しくいただくことができるわけですよ。
ということはお台所で、
うん、
山と火山作って噴火とか時にはさせて、
うん、そうそうそう、
最後は食べられると。
そうなんですよ。
噴火もするんですか？
ちょっとね、この本持ってるんですけど、中身はちょっとまだ見てないので、何ができるのかまではわからないんですけど、
うん、
なんか噴火ってやっぱりあんまり目の前で見ることもないし、当然ですけど、
うん、
ね、よくわからないものをそういう身近なもので材料で、再現して、しかもそれを使った材料を無駄にしないという超エコー実験ができるらしいんで、
へー、
誰か試して、
香里さんが自分でやるんではなくちょっと試して
そう、誰かにちょっとね、私ココア好きだからココア味の何か作ってほしいな
と本持ってるんだから自分でやったらいいじゃないですか、
まあ、そこまでは私が準備するけどさ、そっから先はね、誰かにお願いしたいなと。
ということで実験してみてください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後のメールです。
はい、
ふたさんぽぴとさんからいただきました。さて、先日の配信を聞いて以前不思議に思っていたことを思い出しました。宇宙船がスイングバイで加速するという理屈がよくわからないのです。加速するにはエネルギーが必要ですよね。どこからそのエネルギーはやってくるのでしょうか。惑星の引力に引っ張られて加速ということだと、離れるときには逆に減速しそうな気もします。難しい数学が必要なのかもしれませんか。ラジオでの説明が可能であれば理屈を教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。吉安さん、
はい、
これは挑戦状を叩きつけられたっていう感じですよ。
いや、じゃあ和田さん
あれ
お願いします。
わかりました。
あら、逃げた。
あの探査機宇宙船とかですねが、
はい、
惑星の周りをぐるっと半周くらいしてスピードや進行方向を変えることをスイングバイって言います。
ふん
ふ
ん
ふ
ん
ふ
ん。
ではやぶさ2もですね、12月の7日ですか、地球でこれを行って小惑星リュウグウに向かうので知ってる人も多いかもしれません。
うん、
はい。ふたさんぽびとさんがおっしゃる通り、惑星に近づくのは重力で引っ張られて近づいてきまして加速します。で、離れるときには逆に引っ張り返されちゃうので、プラスマイナス、実はこの部分ではゼロになっちゃうんですね。
あ、じゃあ、スピードは変わらないんですか、スイングバイっていうのは。
ところがですね、もう一つスピードを変える要素がありまして、
うん、
惑星っていうのは恒星、まあ、地球で言えば太陽の周りを回転してます。これを公転と言いますね。
うん、
で、この勢いも借りて、公転方向の後ろ側を探査機が通って、惑星の公転方向と同じ向き、前向きに飛び出していくときには、その分だけスピードがアップするんです。公転する勢いを借りてぶん投げられるんですね。
要は、
はい、
地球が太陽の周りを回っているんだけど、
はい、
それが少しだけ遅くなって、
はい、
はやぶさ2が少しだけ速くなってるんだけど、
はい、
重さの差があんなにあるので、
そうなんですよ。
地球はわからないぐらい遅くなって、公転がね。
はい、
はやぶさはビューンって速くなるっていうことが起きるんですよね。
はい。
じゃあさっき言った惑星との間で働く引力に関してはスピードは変わらないわけですね。
はい、そうなんです。そこはプラスマイナス、最終的にゼロになっちゃいます。
じゃあ主に加速するにはその元の母体の天体の公転のスピードを利用してぶん投げられてるっていう、
そうなんです。公転している惑星の後ろ側を通って前に出ていくような形だと公転スピードの分スピードがアップするんですね。逆にその惑星の公転方向の前側を通って後ろ側に抜けていくっていうような形ですと公転スピードの分だけ宇宙船探査機のスピードは遅くなります。
あ、公転のスピードだけっていうわけではなくて、それは距離にもよるんですけど、
あ、はい、そうですね。
公転のスピードが要は地球を少し速くして、
はい、
探査機を遅くするってことになるんでね。
はい、そうですね。単純に公転スピードを純粋にプラスされるっていうことではなくて、角度とか距離とかも関係してきますんで、その辺は大変複雑になってます。
ボイジャー2でしたっけ、あれが結構なんかいろんな惑星でのスイングバイをたくさん利用して飛んでたんですよね。はい、
そうですね。
ビョンビョンビョンビョンって言って、
はい、
だからそのなんだっけ、もともと飛び出す時期が結構限られてて、いい、
そうなんですよ、
そこいい位置に惑星が来た時にそこに飛んでいけるようなのが続く、連続してそういうのがないとうまく利用できないからって言って、
そうです、そうです、
ね、なかなかものすごい計算をやって、しかもそれがうまくいってるわ、いったわけですもんね、
う
ん、
もうあれは奇跡のタイミングですね。
ね、すごいですよね。
はい、
そんなのもあって火星探査とか地球外の惑星に行くときには、惑星との、ね、相対位置とかスイングバイするとかしないとかっていうのが、うん、重要になってくるんで、ある日からある日、数日の間に上げないといけないみたいなのがあったりするんですよね。
はい、
あ、もうだからいつ上げてもいいんじゃなくって、もう上げる日が決まっ て、それまでに宇宙船とか、実験道具とかを仕上げなきゃいけないわけなんです、
ね、そうなりますね。
そうなんです、締め切りが厳しいんです。
うわ、
で今回のハヤブサ2が行うスイングバイはですね、ハヤブサ2のエンジン、はい、イオンエンジンも同時に使用してスイングバイを行いますので、これをパワードスイングバイっていうふうに言います。
ほう、スイングバイプラスイオンエンジンのパワーも利用するわけですね。
はい、その通りです。
ビュンと飛んでいくわけですか。
はい、
リュウグウに行くんだ
っけ。リュウグウですね。
素敵ですね。
で今回ハヤブサ2はのハワイの上空あたりで地球に再接近して、
うん、
スイングバイを行ってまたリュウグウに向かっていきます。
お、ハワイにいれば見られるんですか。
これがですね、望遠鏡、ちょっといい望遠鏡を持ってると見えるかもしれないぐらいの明るさと。
一応10等星ぐらいではないかと言われてるんですけど、
はい、
なので、10等星が見える望遠鏡とハヤブサが通り過ぎるのを追っかけられるこう機動性がないといけないんだよね。
あ、そうですね。あのみんなで観測して写真も撮ってみようとかっていうプロジェクトもありますので、
はい、
おお、面白そうですね。それ、ね、
挑戦できる方はぜひとも頑張ってみてください
ね。まずハワイに行けるかどうかってところですよね。
日本でもほんの少し見られるっていう予想になってるのかな、
う
ん、
そうですね、明け方の空かな。
はい、また直前になったらですね、いつどう見えるかみたいなお知らせもしてみたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
というわけで今日はいっぱいいっぱい、時間を使ってですね、
はい、
お知らせとかはなしでこの辺で締めたいと思います。
はい、
というわけで皆様のお便りをご紹介したそんな理科の時間 B 第140回、引き続き皆さんからのメールお待ちしております。
はい、メールお待ちしてます。
待ってます。
というわけで、お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。